大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、社会福祉法人振興福祉会キディ湘南シークロスの水上園長に登場していただいております。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2日目の始まりに、先生が園長をされていらっしゃいますキディ湘南シークロス、こちらの保育園、どんな保育園なのか教えてください。
はい、キディ湘南シークロスは神奈川県下1位2位を争うぐらい、本当に非常に子どもの数が多いです。230名の定員ということで、各クラス0から5クラス3まで、小学校に入るまでですね、2クラスずつあります。今は4と5のクラスだけが1名ずつ定員割れしておりますが、228名の子どもが毎日保育園で過ごしております。
この規模は本当にちょっと驚いてしまうんですけれども、ということは職員の数も先生多いんですよね。
職員も62名現在おります。
しっかりとですね、先生方が一人一人を見てくださっている、本当に素敵な保育園になっています。さあ、昨日からこう登場していただいている水上先生なんですけれども、保育士さんだったということは昨日の話でちょこっと分かったんですけれども、どういった経歴があるのか先生教えていただけますか。
はい、こちらの社会福祉法人に入職をする前は、20歳の時からずっと藤沢市の公立の保育園、公務員の保育士をしておりました。その後担当保育士、それから主任保育士、最後園長になり、で定年の5年前には市役所の方に異動になりまして、その時に子育て支援課で、子育て支援課では子どもや保護者の支援っていうんでしょうかね、集いの広場だとか子育て支援センターだとか、そういったものを作ったり、保護者の方のお悩みを聞いたりだとかしておりました。その後に保育課の方に行って、合わせて5年間市役所の方でお仕事をさせていただきました。でその間に保育園の子どもそれから保護者の方だけではなくて、家庭にいらっしゃる保護者の方、お母さんお父さん、そういった方たちの支援っていうのも非常に重要だっていうのを改めて知りました。で市役所を退職後ご縁があって、こちらの振興福祉会にお仕事をさせていただいて、キディ鵠沼藤沢っていうところに5年、そしてこちらのシークロスの方に移動してまいりました。
ということは先生も子どもたちのためにずっと寄り添ってこられたということで、昨日のお話からも分かりますけれども、本当にいい保育士さんで先生なんだろうなということが分かるんですが、さあ、その今まで先生保育士という人生すごくね長く携わってこられたわけなんですが、印象に残っている出来事、まあきっとたくさんあると思うんですけれども、どういったことがあるのか聞かせていただけますか。
やはり一番は年長さん、ごクラスさんが保育園を卒園して小学校に行くという、送り出すっていうとおかしいんですけどもね、その時はやはり、あ、この子はこんなに小さかったのにこんなに大きくなっただとか、もうこんなに立派になっただとか、そしてお母様たちの表情を見ていても、本当に、あ、赤ちゃんの時熱出してもう休んでばかりだったのに、あ、もう今はこんなに元気でっていう、やはりもう子どもの立派な姿と、そしてお母さんやお父さんの嬉しそうな、でも半分涙を流しながら、もう私も園長じゃなければワンワンと泣きたいぐらいなんですがもうその卒園式の時っていうのは、もうこれはもう本当に印象感動ですね。そしてあともう一つが、私がゼロクラスの担任をしている時に、保育園で初めて赤ちゃんが一歩を踏み出したんですね。そしてその時に私たち担任は、あ、歩いた歩いたと言って、お母様がお迎えに来た時に、まるまるちゃん一歩歩いたんですよって言って、お母さん、あ、そうですか、あ、嬉しい、歩いたのねって言って、もう嬉しそうに帰っていかれたあの姿、そしてこれでまた私が移動したりして、もう一度同じ保育園に戻ってきたんですね。そうしましたら、私が戻ってきたというのを他のお友達のお母様からお聞きして、そのお母様が、先生戻ってきたんですねって言って、うちの子すごくもう小学校で大きくなりました、あの時水上先生から歩きましたよと言っていただいた時のことは、昨日のことのように今でも忘れません、先生たちが優しく見守ってくれているので安心して歩いたんですねって って言われた時はもう本当に涙が出ました。それがすごく印象的です。
子どもを通して保護者の方と交流があったり、一瞬一瞬の成長を一緒に、ね、過ごされているということで、素敵なお仕事だなと思いました。さあ、そして最近何か先生エピソードありますか？
もうたくさんあるんですけども、今のコロナで行事が自粛していて、例えば運動会、ついこの前10月の1日にございましたが、前は0歳から5歳までみんなでもやってたんですね。それ自体がやはり0歳のお母さんは1歳2歳3歳の子どもたちを見て、あ、今はまだハイハイしかできないけど、1歳になったらあんよができるようになるんだ、2歳になるとああやってちょこちょことかけっこするんだ、だとか、そういったこう見通しを持ったものっていうのが保育園っていうのは保護者にとってとってもいいことだと思うんですね。ああ、このぐらい年齢になったらこうなんだ、それが今コロナでできなくて、今年は久しぶりに3歳4歳5歳、去年は4歳5歳だったんですけどね、やっぱり3歳は可愛くて用意どんってかけっこするんですけど、本当は6人か7人で用意どんでこう行くんですね、向こうに行くだけなんですけどね、かけっこして、もう練習の時に用意どんって言ったら、後ろにいる3歳の子もわーっとかけていって、もう職員はあ、かわいいかわいい、そう3歳ってこうだよねっていうので、担任に本番も絶対にこれみんな行かせてねって、本番は行かせません、ちゃんと大丈夫ですって言って、本番はね6人ずつぐらい行って、私たちはなんだ行っちゃったのかと思ったんですけど、ほんとこれはね楽しいねエピソードです。はい、
かわいいですね。やっぱり1歳ずつ違うとだいぶできることも違いますし、理解力も違いますし、それがまた保護者の、ね、方たちも楽しいということで、温かい目で先生たちもですね見守っているということをご紹介していただきました。さあ先生、先ほどからですね、先生のお話ではなくて子どもたちへの気持ちをずっとねお話ししてくださっていたんですけれども、ここから先生のちょっとプライベートについてもお話を伺っていこうかなと思うんですが、先生の好きなこととかご趣味、どういったものがあるのかも聞かせていただいていいですか？
好きなことはもう本当にこれもねコロナで残念なんですけども、旅行は大好きで、お友達と旅行に行ったり、家族と行ったり、主人と2人で行ったり、9月ぐらいになると軽井沢の紅葉が綺麗でお友達と行ったり、秋には北海道に行ったり、京都奈良の寺社巡り、京都奈良はそうですね11月の終わりぐらいですかね、紅葉でちょっと早めに行って、ああ今年はまだだった、12月の頭に行ったらあらもう落ちてたわなとかね、うまくねやはり合わないことってたくさんあるんですけど、もうたくさん毎年本当に行きますね。夏には伊勢島の阿呆湾の方に行ったりだとか、ちょっと真珠を見たりだとかね、目の保養です、はい、それから金沢だとか広島だとかね、仙台だとか、まあ本当にもういろんなところ行ってますね。旅行大好きです。それから今はね本当やってないんですけど、もう昔は鎌倉堀をやっていて、私の家には鎌倉堀の時計だとか茶卓だとかお盆だとかいろんなものが、もちろん鏡もありますしね、鎌倉堀は一生ものというか、私だけの一生じゃない、私が死んでもですね次の世代次の世代に行く素敵なものですので、鎌倉堀は本当に教えてもらってたくさん掘りました。
先生ものすごい本格的じゃないですか、鎌倉堀。
そんなことないです、そんなことないんですよ。
素敵ですね、まあ、ね、うん、そういったものをこうちゃんと自分が作ったものがこう形としてまたずっと代々つないでいけるものということは本当に、ね、素敵ですしね。旅行という話がありました。確かに今ねちょっとコロナ禍でなかなかね思う存分行くことが難しいかもしれませんけれども、うん、それでもでも先生いろんなとこに行ってらっしゃるなということで、うん、いろんなねこう特徴季節ご紹介していただきました、うん、さあもう本当先生今日々まあ、日々というかもうずっときっとお忙しい人生だったと思うんですけれども、日頃心がけていることとか座右の銘などがあれば先生聞かせてください。
座右の銘というわけではないんですけども、私がいつも思っているのは何事に関しても一人ではできないんですね。ここまでずっと年バレちゃいますけど50年間ずっと続けてね来れたっていうのは本当に皆さん家族もそう友達もそう職場の人たちなど本当に助けがあって ってからこそだと思うんですね。ですから自分自身が生き生きと生かされていると思うのは周りの皆さんがあってなんですね。ですからやはり皆さんに対して感謝の気持ち、ありがとうって口に出さなくても出した方がいいんですよ、もちろん。でもやはりそういった気持ちっていうのはいつも忘れずに接してます。
こんなに日々忙しい先生がやっぱ感謝を忘れないっていうことは、やっぱり感謝って大切なんだなっていうことを改めて先生のですね、大切にしていること、日頃心がけていることからですね、私も感じることができました。さあ、そして先生から見たその藤沢の魅力、また好きなところがあれば先生聞かせていただけますか。
はい、私今は藤沢駅の近くに住んでるんですけども、片瀬に結婚する前は住んでいたんですね。海がすぐに片瀬ですから、西浜東浜って近くです。海から見る江ノ島、それから富士山、そしてあの江ノ島も灯台のところまで、昔はあのエスカレーターなかったですから歩いて行って岩屋のところまで行ったりだとか、灯台に登って富士山を見たり鎌倉の方を見たりだとか、本当にあのいいですね。本当に綺麗です。冬に宝石みたいにキラキラね、あれも見に行ったりだとか、とっても美しい輝きが印象的です。そしてあの帰りに江ノ島の参道ありますでしょ、あそこに途中にあるお店で、あ、じゃあラーメン食べていこうかとかねそれからよし今日は豪華に伊勢海老を食べましょうとかね、なんかそうやって子どもと孫と一緒に食べたりする、それももう本当にねすごい魅力だと私は思います。
先生から海が近いということと前の島がね出てきましたけれども、本当にこう楽しんでいる様子が伝わってきましたし、地元がやっぱり好きなんだなということを先生お話聞いていてね、とっても伝わってきました。さあ、2日間にわたって先生いろんなお話をしてくださいました。子どもたちに対しての気持ちも伝えていただいたんですけれども、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにメッセージいただけますか。
はい、藤沢は本当本当に魅力のある町です。そして藤沢駅を中心に、そして今私が働いております辻堂駅を中心に、たくさんこれからねお店ができたりだとか、どんどんどんどん開発されていってますけども、海に行けば先ほど言いましたようにね、江ノ島、富士山もとっても素敵です。北の方に行けば先ほど言いませんでしたが、果物、藤実りだとかね、ぶどうだとか美味しいものもたくさんありますし、大場城址公園声もありますし、海に山にっていうので非常にあの住みやすいいい町だなと思います。それが一番の魅力かなと思ってます。
こういったきっとねお話も子どもたちと先生してるんだろうなと思いますし、藤沢のいいところ魅力もたっぷり先生からですね聞くことができました。今週の大好き藤沢のコーナーには、もう長年保育士さんということで活躍をされていらっしゃり、そして今は園長先生ということで大きな保育園を束ねていらっしゃいます、社会福祉法人振興福祉会キディ湘南シークロスの水上園長に、今週はお忙しい中お時間いただき本当にありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。遊びに来てくださいね、保育園に。